小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も落語家の春風亭昇吉さんをお迎えします。学生時代から20年以上にわたる思いをこの度形にして展示付きの落語の絵本を作った昇吉師匠、見える方も見えない方も一緒に楽しめる本を作るために今できる工夫技術を盛り込んだという展示付き触る絵本まんじゅう怖いについてお話を伺います。
僕はね20年できなかったんですよ。20年できないっていうのはなぜだと思います？
なんでしょう、やっぱりその師匠お一人の気持ちだけではどうにもこうにもこう行動を起こすことができなかった、
起こすことができないんじゃなくて怠け者だから、
はい、そんなことない、
行動力がないから。そうなんですよ。市村先生っていうね、お医者さんがね、ある人を紹介しましょう言ってね、教養心推進機構のね、星川さんいう人言って、
はい、
そしたらね、
はい、
そのおじいちゃんなんだけど、そのおじいちゃんがわーっといろんな人紹介してくれてね、うん、筑波大学の、視覚障害の、教育をずっとやってる人がいて、実はその星川さんも大内さんもね、筑波大学の先生も、はい、ニャロメの絵本を関わってた。で、私がこのね、絵本を作りたいんだって言ったらね、昇吉さん、それはとてもいいことですが、本当に喜ばれるものを作りたいですねって言われたんです。
はい、
で、僕はそれがもう僕は絶対そうなんだと、
うんうん、
実際に効果を発揮しないと僕は嫌な人間なんです。ただやりましたっていうのは嫌な人間なんです、はい、じゃあどうすりゃいいんですかって言ったら、これはね、展示っていうのは触って分かる人は、だいたいですね、約1割、未満なんです。
そうなんですよね。皆さんが読めるわけでもない。
そうなんです。で、私はこの、今ね、日展というところで日本展示図書館で収録してますが、
はい、
ここで実験した時にね、それは触ってで、認知する図音こと触図と言いますが、
はいはい、
触ってもね、ようわからんって言うんですよ。でもこれ触ってみてください、目つぶって。
はい、
要するにね、目で見るときは全体を見て、それで部分を見るじゃないですか。
うん、
で、そうじゃない、不自由な方は、要するに端からスキャニングしていくわけですよね。で、例えば、あと話は変わるけど、
はい、
カラスがいるでしょ。
はい、カラス
が、翼を広げて、
はい、
足があって、はい、くちばしがあるっていうのは、こう触ってもわからんのんですよ。で、それ自分が目つぶって触ったらわかります。
はい、
でも食図も、工夫したんですけど、その話は別として、どうすりゃいいんですかって言ったらね、3D プリンターがあるから 3D プリンターつけましょう言って。で、3D プリンターのデータがこの絵本には入ってるんです。
はい、
で、これが特徴なんです。
そうですね。
はい、
裏表紙に2つの QR コードがあって、で 3D データのコードがある、でもう一つは、師匠による絵本の読み聞かせと解説の動画もあるということですけれども、
はい、
この 3D というのはまた本当にこうなかなか見ないトライですね。
はい、 でも、それがあってね、本当にね教えてくださってありがとうございましたって、さすがね。でね、それから、展示の方ですとか、教養品とかね、これ作るまでにね、いろんな人がね、もう番頭さん役やってくれた芦田さんいうのがいるんですけどね、はい、僕がねだから20年できなかったって、やりたいやりたいって口先だけで言ってるだけなんですよ。で、実際動く方が、とか、実際動いてくれるとクラウドファンディングで支援ね、僕はただ口で言ってるだけなんだけど、自分の人がいろんなことアレンジしてくれてね、これを作る過程で、私自身が、小吉自身がいろんな人に出会い、いろんなこと、人と体験し、お話をさせていただくことによって、自分も成長しました。
師匠の中ではこうどういった部分が成長しました
か？いや、そんな人あんま考えてないもん。だってそんなことがあるって、例えばね、困ってる人がいて、そういうデザインが施されてるとか、こんな集まりがあるんだとか、こういう人がいるんだとか、こんな高田馬場に日本展示図書館があるって知らなかったし、そういうことです、
そうですね、その、20年間師匠の中では、なかなか思いを形にできなかったっていう中で、実際にじゃあもうこれいけるぞってなってから完成まではどれぐらいで進んだ？
いや、本当にめちゃくちゃ早いんですよ。その芦田さんいうのがね、アジャイルだって言って、アジャイルっていうのは多分生産工程の、専門用語かもしれませんが、試行錯誤しながら、素早く変えていきながら作っていくみたいな、計画して、やるっていうことじゃなくて、もう始まっちゃえって言ってバーってやって
作りながら、
作りながらで問題があったらすぐ対応してっていうので、ギャンギャラギャンギャンギャンって、うわすごいなと思って、こんな私みたいなね怠け者ね、いやいや、昼過ぎに起きて夜遅くまで酒飲んで、そんなぐうたらもんがねうわーバーってやって、ありがとうございますとかってさ、それで偉そうにさ、お話ししてるだけなんですよ。
いやでもそのお話を聞いてます、そのアジャイル素早く作れたっていうことは、今お話にもたくさん出てきたいろんな方の支えがあってできたということですね。本当に
ね、このね、他の人の話もしていいですか？
もちろんです。
その本を作るっていうのは、ああそうですか、これ載せましょう、お金集めましたいくらですねってね、それ大変なんですよ。そのお金だって集めて、こういうふうにしますって言っていろんな人にお知らせして、お金を集めるっていうのは大変なんです。それでこれを、どの厚みにして、どういうふうにして、この物質があるわけですよね、この浮き出る物質を、それはどういうふうに印字するか、印字というかこう付着させるか、使用できる状態にするかって言って、それは、出版社、印刷会社か、印刷会社さんの最新の技術が、協力がある。そしてまた植図言ってもね、もう難しいんですよこれ。例えばカラスって言っても、ああカラスだなと思うじゃないですか、でもそれを植図にしようと思ったら色の概念がないわけでしょ、で鳥 でカラスに見せて、こう触って分かる状態にしなきゃいけない。しかも並べ方も、左上に、から順番にこう、読む順番にしないとバラバラにしたらね、理解できないとか、もっとこうした方がいいとかね、落語好きの当事者の方の意見が大切なんです。だから私の言いたいことは一つは、頭の中で考えてたことなんだけど、いろんな人が教えてくれた、以上です。
いや本当にそうですね、今師匠が出してくださったこのカラスの絵なんですけれども、ちょうどその今ページを見ていますけれども、目で見える部分は黒く塗ってある、鳴き声の絵も描いてあるカラスが、こう翼を上下にねこう広げて飛んでいるんですけれども、植図、この触って分かる形を見てみると、くちばしがより強調されていて、翼がこう上下じゃなくてこう左右に広がっていて、足もこう下に生えてるんで、あ、こうもしかしたらこの関係、位置関係でもしかしたらカラスということが認識できるのかなと。あとその黒色の部分はプツプツプツという風になってるので、あ、なんかこう色が塗ってあるんだなっていう、どうですか師匠、これ合ってます？
これね、そのね、植図作ってくれたね、島川さんいうのはね、その私のフィロソフィー、哲学、考え方、やりたいことを汲み取ってくれてね、印刷会社とね、ここはこうじゃダメですって、もうね、もう心血を注いでね、その どの材質、どの質感を使うかっていう、どういうふうに書くかっていうのをね、めちゃくちゃ一生懸命やってくれたんです。 でこれは私が書いたわけじゃなくて、はい、島川さんが工夫して自分でやって印刷会社と違います、うん、違いますって言ってバーッとずっとやってくれたんですよ。だから芦田さんとか島川さんが実際に動いた。
そうね、うん、その島川さんという方がこの食図を作成された日本展示図書館の方なんですよね、うんうん、で先ほどあのお話にも出ましたけれども教養品推進機構の星川さん、うん、この教養品推進というのがそのいわゆるユニバーサルのものを作られている方ってことですよね。
そ
う、う
ん、だからそのおじいさんをおじいさん言うとあれだけど市村さんっていうお医者さんに星川さん紹介してもらって、はい、星川さんがね本当にね顧問的な立場でね、いろいろなことを教えてくれてね、今でもあこういう世の中に人がいるんだと思って知らなかった。
いや、うん、でもきっとそれは師匠が積んできた徳の、うん、また成果なんじゃないですか。いろんな方と協力してできたのは。
そうですね、座布団で言えばもう10枚以上いってると思うんですけどね
そうですね、いやこの本が、まあクラウドファンディングで最終的に目標金額を上回る支援があって、うんうん、その支援をもとに制作されて全国の展示図書館とか盲学校およそ160箇所に寄付されたということですけれども、うんうん、実際にこう手に取った方触った方からどんな反響をお声届いてますか。
いや本屋さんで売ってるのを見て、
はい、
感動しました。平置きになってたからびっくりしました。
そうですよね、
だってそんな形になるって、はい、なんか夢みたいです。だから20年前のことがなんか思い出されるような気がしますね。
そうですね、うん、本当にそのね大学の時にボランティアに行ったことがきっかけで、うんうん、なんと夢かなって、うん、
はいはいはい、
どうでしょう、こういったこのユニバーサルのまあ、展示が読める方も読めない方も目が見える方も見えない方も楽しめる落語の絵本、うんうん、今後の目標どうですか。
ありがとうございます今後はですね、
はい、
生の落語を届けたい。で、まあ、私がもし、ね、いなくなってもこの世からいなくなってもですね、例えばね、
まだ
例えばね今ね東西に落語家いうのはね860人いるからね、
はい、
大体ね47都道府県いるんですよ。
お
で大学時代に私がした経験をしてもらいた
い、はい、
若手の落語家いるじゃないですか、
はいはい、
こうあぶれてるようなね僕みたいにこう怠
け者
みたいな、
これから出てくる
目ですよね、うん、怠け者みたいなやつがいっぱいいるんですけどその人らにね地元に行ってもらって、うん、でこの本はもう寄付してるから、
はい、
で地元にやって落語やってもらって、
はい、
で地元の自分の出身の県の、盲学校とか、展示図書館で落語やったし、
はい、いいですね、
うん、でもこれ聞いてる人でなんか応援してくれる人いないかな、ね、お願いします。
そうですよね、そう考えるとこれから第二の師匠のような、
うんうん、
こう目の見える方見えない方にもこうユニバーサルな落語を届ける方がやっぱり出てくることが師匠の願いですか。
そう、
うん、
でそれがまた もっとねそれがこれが種になってね、
はい、
違う新しい技術とかが出てくるかもしれないじゃないですか。例えばですよ、はい、今視覚障害だけだけれども、
うん、
このマイクを使って今書き起こし能力があるんだけれども、ねうん、落語って特殊な言葉だからこれを AI に学習させて、落語が喋った人ことがこれ字幕に出ると、
うん、
字幕に出ると聴覚障害の方にも楽しめてもらえるとか、
はい、
そういう風に、広がっていけばいいと思う。
そうですね、
私がね世の中に、こう何かのアクションを起こすんじゃなくて、自然にそういう風になっていけばいいと思う。
うん、最後に、
はい、
もう最後になっちゃいますけれどもどうでしょうか、こうラジオを聞いてくださっている方にどんなことでも構いません、うんうん、何かお伝えしたいこと、また今後の絵本制作に向けても何か思いがありましたら、
うん、まあこの絵本を聞いてる方は読んでほしいと、
うんうん、
それからまあいろんな人が、関わってくれたんでね、
うん、
その読む子どもたちにもそういういろんな人が、ただ読むだけじゃなくていろんな人の手がかかってるんだなってことを味わいながら読んでほしいと、うん、でまあ、ね、生の落語を届けるとか次の第2弾、はい、第3弾出すとかっていうのもまあできたらいいなと思います。ありがとうございます。
お送りしてきました小鳩の愛、2週にわたって落語家の春風亭昇吉さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。今回絵本を作る過程でさまざまな人々と出会い、いろいろな方と言葉を交わし視覚障害についてより深く知れたこと、
自身の成長を感じたとおっしゃっていた小吉師匠、長年の思いを形にできた感謝そして喜びの気持ちを最後は目を潤ませて語ってくださいました。ご紹介しました点字付き触る絵本まんじゅう怖いは合同出版より税込み4000円で発売中です。付属の 3D データを使うと絵本の中に出てくるまんじゅうや蛇、馬、セミ、カラスといった動物、さらに舞台となった長屋なども形にできるということです。目の見える方も見えない方も一緒に触りながら楽しんでいただきたいと思います。詳しくは合同出版のホームページにアクセスしてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。